不思議ラジオ金沢座の石山です。今日ももう一回ですね、ちょっとエヴァについて話したいなと思ってまして、ゲストに来ていただいてます。
北斗と、
ロンペです。
どうもです。ありがとうございます。
お願いします。
お願いします。まあ、これで多分終わりにしたいなと思ってて、で、多分言い足りなかった、もっと新エヴァのここが良かった、あそこが良かった的な話がまだあるんじゃないかなと思って、それを45分ぐらい話せればいいなと思ってます。
はい、
よろしくお願いし
お
ま
願いします。
まずちょっとさ、前回の感想の時にいいなと思ってた部分をちょっとあんまり言わなかったのがあって、なんかシンジ君って基本的には今まで自分が自分がっていうタイプだったじゃないですか。タイプだったっていうか まあ。で、歯でちょっと成長したのかなと思いつつ、なんか世界がどうなってもいいから綾波助ける的な感じだったのって、成長というより子供がなんかこう、だだこねてる的な雰囲気もちょっとあって、まあ男の子として、こう、レイを助け出したいっていう気持ちだったんだろうけど、なんかもうどうなってもいい、これでもう、で、助け合った後はなんかもうこれでよかったんだ、何もいらないみたいな感じだったんだけど、なんかシンでは、まあ、Q でいろいろあったのもあったけど、なんか、ゴルゴダオブジェクト、全然そういう話しませんでしたね、さっきね。ゴルゴダオブジェクトに行った後、まあ、みんなのカウンセリングみたいな状態になってて、1回目見た時は、なんかこの取っ手つけた感嫌だなとかちょっと思ってたんだけど、2回目見た時は、なんか、シンジ君が自分は犠牲にしてもみんなを助ける、みんなの心をこう救いたいっていう気持ちがすごい感じられたんで、なんかまあ玄道さんも言ってたけど、人の死を受け止めたりとかして、それをこう自分の中で消化させたりとかできるようになったのは、すごいそれこそ本当に成長したなっていう気持ちがあって、なんかそれも感動したうちの一つでしたね。本当に成長を感じたというか、どうでした、裏宇宙的なやつは
な
あ
る
そ
ほ
こで
ど
描
とは
か
思い
れ
ました
る、
けど。
なんか撮影所感みたいなのをすごい出してくるじゃないですか。まあそれはもうテレビ版からそうだったんですけど、
プロフェッショナル見てまんまでしたね。
まんまでしたね。プリビズをね、やってるところ、下絵の、モーションキャプチャー撮ってるところとかね、本当あれ、僕たち、ちょっと撮影に関わってる人間としては、本当にこう、恐ろしいシーンというか 監督どうですか？もうちょい探れれば、みたいな。もうちょいって、もう24時間くらいやってんだけど、みたいな。あー、みたいなね。で、結局、最終的に自分でやり出しちゃうところとかも、なんか怖いな、とかも。まあまあ、プロフェッショナルは いいとして。あれ完全にこう東宝の撮影所なんですけど、12スタじゃないと思うけど、何スタか分かんないけど、まあ僕とか石上にとっては日常的にあそこが仕事場なんで、なんかそれがこう出てくるっていうのは、こう空恐ろしいとこも感じつつ、
いやでもプロフェッショナル多分すごい長期間撮ってて、
4年ぐらい密着してるんじゃないですか。
それを1時間ちょいの番組でまとめてあるからっていうのもあると思いますけど、なんかやって、いや方向性とか、なんか流れとか意図は思ったよりはっきりよくわかるなっていうところはあって、それは多分でも短期間でまとめたものを見てる側の感覚であって、それに並走してるというか、一緒にやってる
スタッ
スタ
フた
ッフ
ちね。
はもうたまんないだろうなとい
たまんないで
う
しょ。
のをすごい見てて感じるという気はしましたね。
なんかまあメタな表現じゃないですか、撮影所が出てくるって。もうメタ中のメタっていうか、なんか初号機がバーンってぶっ飛ばされて背景の幕に当たっちゃって、でセットの溝のところ、まあコードははわすとこなんですけど、あそこにこう落ちちゃって、で裏側が見えるっていう表現、あれなんかよく見るっていうか、なんかパッと思い出したのは、うるせえやつら2ビューティフルドリーマーでもあんなようなシーンが確かあったなと思って、さらに言うと幕末太陽殿っていう落語をモチーフにした時代劇があるんですけど、あれの 幻のラストシーンっていうのが、あの撮影場を出た、誰だっけ、フランキー酒井が現代まで走ってくるっていうシーンで終わるはずだったんですけど、なんかちょっと多分それはアバンギャルド3って多分やめたんだと思うんですけど、
聞きましたね、
うん、なんかそういうとこもあるのかな。あとは自分をこう客観視するっていうことなのかもしれないなとも思いつつ、まあなんかまた更新曲とかね、いろいろ撮影所が出てくる映画って結構いっぱいありますけど、まあアニメーションでやるっていうのはなかなかね、
そうですね、結構思いつくのは実写のものばっかりになったりしますね、なんかね、
なんか撮影所からみんなそれぞれ出てくっていうのは役者がね帰るっていうことだと思うから、みんなそれぞれエヴァの世界、呪縛から解き放たれていくっていう、で次は君だねとか言って早波が困ってるみたいな、そのはい順番ですみたいな感じとかがすごいこう最初はメタすぎてちょっと嫌だなと思ったんだけど、なんかでも後で見たら綾波が髪がねすごい伸びた状態で、チルドレンでも髪だけは伸びるって言ってて、で初号機にねずっと取り込まれてた綾波がもう14年間ぐらい待ってたわけでしょあそこで、でツバメの人形を抱えてるじゃないですか、だから綾波かっこ仮称のいわゆる黒波の、記憶がちゃんと引き継がれてるってところもっていうことだと思うんですけど、まああれはもしかしたらシンジ君が見てるからなのかもしれないけど、シンジ君が見てるからか、なんかエヴァンゲリオンイマジナリーとかもなんか遠藤がお前にはそう見えるんだなとかって言ってたのが、あれシンジ君が見てるからそう見えるだけなのかな、そう考えるとちょっと寂しいですけど、綾波に引き継がれてオリジナルに引き継がれて、まあ、あれもオリジナルじゃないんだけどだとしたらすごいいいなと思うし、綾野さん優しいなって思いましたけどね、
なんか引き継がれてるでいい気がしますけどね、
今回保管されて LCL パシャンってなったのって黒波と冬月さんがいたと思うんだけど、綾波ってずっとメンテナンス定期的に受けてたじゃないですか律子さんから、はい、あれがされてないから限界迎えたってことなのかな。
いやでも どっちにしろなんかいつかは限界が来るっていうような話で、持ってるのかみたいな感じだったから、ずっとはいけないっていうものだったんじゃないかなっていう気がする。じゃ
あそれこそやっぱりレプリカントみたいに寿命が決まってるってことなのかな、ね、残酷だなと思いつつそこにちょっと希望もありみたいなことなのかなって。僕1個だけ全然分かってないことが1個あって、ちょっと2人にお伺いしたいんですけど、ほんと最後に宇部新川駅のシーンあるじゃないですか、
はい、
あそこでシンジがもう、あれってシンジ君が世界書き換えた後の現実だと思って見てたんだけど、
はい、
DSS 超過してますよねあそこね、でマリに外してもらうじゃないですか、
はい、
あれってどういうことなんだろう、なんであそこで DSS 超過してるんだろう、
なんかいろいろ言われてますよね。な
んか言われてるんだ。
まだ、
うん、
実はまだマイナス中内で、
うん、あれはまだプレビューってこと？
まだマイナス中内なんやけど、駅、ホームの場所はマイナス中内やけど、その見方としてああいう見え方になる。
ああそういうことかもね。
みたいな。
なるほど。
ことを言ってる人もいましたね、まあなんかそれはそれでなるほどなとは思いましたけど、まあでもやっぱシンプルにこう象徴としてああいう物語の連続性を線路とか鉄道で例えていて、その駅から
電車とかもね、
DSS 超過というそのエヴァンゲリオンの呪縛を外してもらってもよこですよね、
もよこに外してもらって、
外してもらって、
で、もよこイラストリアスでしょ
自分が引っ張りながらちゃんと駅から飛び出るラストという、ことかなとは思いますけど、
最初1回目見た時宇部新川駅で、成長したシンジ君がいて、で、反対のホームにカオル君とレイがいたでしょ、
あ、いますね。
俺1回目にはねアスカに気がつかなくて俺、 で、アスカがかわいそうなだけじゃんと思って、それで思ったのは、あれ成長したシンジ君じゃなくて若い頃の言動なんじゃないかって最初思ったんですよね。
あ
で同僚としてマリがいて、
うん、
でカオル君はちょっと分かんないけど霊に見えたのはあれはユイだったと、
うん、
で京都じゃなくて宇部新川を出るところからまた物語が始まって、言動が今度はエヴァを作らない、ユイが犠牲にならないっていうラストなのかなって最初思ったんですよ。だからアスカはいないと、
うん、
思ったんだけど、まあ、2回目見たらアスカもいてあじゃあ違うかっていう、だから宇部新川だから玄道イコール庵野さんだから、
うん、
宇部新川をこれから京都に向かって出発する玄道なんじゃないかって最初思ったんだけど、結構いいかなと思ったんだけど、うん、もうまああそこにアスカがいるから違うなっていう思いつつ、そうか、じゃあ現実をシンジ君がエヴァのいない世界に書き換える前にアスカをのエントリープラグを射出して、
うんうん、
あの第三村に送ってるじゃないですか、県警のところに、
はいはい、
じゃあそれも書き換えられてやっぱりアスカと県警は結ばれないってことなのかな。
いや、
まあパラレルワールド的に残っていくのかな、あっちの世界はあの世界で、あの
世界は旧とか新劇場版の世界は世界で、
うんうん、残ってって
きっとあると思う、あるんだと思うんですよ、うん、
あると思いたいですよね、せっかくね、うん、あそこまでだっていろいろ失った結果もまあそれをそれで彼らなわけじゃないですか、
うん、
なんか書き換えればいいっていう問題でもないかなってちょっとやっぱこっちは思うから、なんかいろんなものを失った結果これから生きていくケンケンとアスカとかにはすごい希望を持ったので、うん、僕はだからそれを書き換えちゃうのはちょっと嫌だなって思ってたから、なんか良かったなって、
うん、
まあ、南極からエントリープラグすごい飛ぶなっていうのはちょっと思ったけどあんな第三村のしかもケンケンの家をちゃんとこう壊さない範囲であそこに着地するってすげえと思ったまあでもそれがやっぱり神に選ばれた新宿の力なのかもしれないけど、
あのポストアポカリプスを生き抜くキャラクターをケンケンにさせ、うん、ケンスケにさせるっていうのはなかなか
考えた
な
って思いましたね。俺すごい好きそこ、
うん、
なんかあのなんかいろんなこう共同体にやっぱり入れないで森に生きる人っていうのはなんか必ずこういろいろ描かれてて、
うん、
でケンスケは多分あれアスカもそうだけどあんま村にはやっぱ多分あの交易とか以外ではあんま行かない気がする、まあ行ってたか、うん、いろいろ機械的なことでなんかやっぱ外の人間なんですよね。だから汚いこととかも多分ケンケンがしなきゃいけないんじゃないかなってちょっと勝手に想像して、
うん、
なんかケンケン好きがすごい出てきてなんか良かったですけどね。当時が村を守ってケンスケが外から守るみたいなイメージでいて、なんかすごい良かった。
ケンスケって、
うん、
ほっといたらほんまにクラスメイトでしかないキャラクターじゃないですか、
うん、そうですね、うん、そうそうそう、
それをなんかこう家事的な役割にしてい
いですね。
進撃は家事とアスカに関係性がないと思いきや、
うんうんうんうん、
ケンスケを家事の役割にさせて
そういうこと
に関係性を持たせて、
うんうんうん、そういうことですね。
なんなら新エヴァでそこで3人の共同生活で美里の役割もケンスケに与えて、
うんうんうん、確かにね。
であの立ち直り出してからシンジが普通に洗い物してるんですけど、うん、お前やっぱ洗い物すんねんなっていうの
は洗い物好きなんだなやっぱな
面白かった。台所に立つなんかこう台所に立つのが自然としっくりくる主人公もなかなか珍しいなと思う
な。なんかエヴァの展開ってシンジ君がエヴァに乗る、嫌な目に遭う乗らないでまた乗らざるを得ないでまた嫌な目に遭う乗らないの繰り返しじゃないですか、うん、
で、ですね、
今回もう一回それ見なきゃいけない、もう散々見たシンジ君の落ち込み、うん、もうそろそろええでっていう感じもあって見るじゃないですか1回目、
うん、
で結構長いなと思ったんですよね。あの 日がこうなんだろ うハイスピードでこう
ああります、ね、
流れてく、なんだっけ、なんとかラップ撮影
タイムラプスし
ててタイムラプス的な撮影で、うん、めっちゃ日経ってるじゃんこの子って思ったけど、2回目見たらなんかそこまで長くなかったな、もう立ち直ったわって思って、なんかみんなが、うん、優しくしてくれて、で、ご飯やっぱ食べざるを得なくてなんか泣きながら食べて、でレイが優しくしてくれて、もう立ち直るしかないわこれってなっちゃうまでが割と短く感じて、なんか2回目は本当良かったですけどね。
うん、 でもまあそこやっぱり長く感じる部分なんですけど、やっぱりそこを見れたのは、まあね、やっぱり院長も含めてやっぱ3人を再登場させたことがやっぱ大きくて、やっぱそこって事前に情報がなかった部分で本当に予想できなかった部分だったので、あの本当に初見映画を見たときに一番ハッとした場面ではあったし、いろいろやっぱりテレビシリーズから思い出す部分もすごい大きくて、だからあの3人の今の姿というかその十数年後の姿を見ることによってなんか見れた部分も多分すごいあるんじゃないかなという感じはしましたね。あとまあ僕もやっぱりケンスケなんか好きだったけどそんなにフューチャーされない作品で、僕たまたまあのファミリーネームが同じ読みなんで、あの
あなるほど、
ケンスケがすごいなんかね、愛着はあった、親近感があった、親近感あったキャラクターなんだけど、そんなにね、あの今までは、あのそんなに特別に扱われる
何もないですからね、
作品あのキャラクターではなかったんで、なんかすごい結構嬉しいところがありましたね。
でもテレビ版見直して気がついたけど、あの美里さんのところから家出して散々放浪した後、あの健介がなんかあの富士山の裾野で自衛隊の演習地かなんかでキャンプしてるんですよね。でそこでこう一晩語り明かしたりとかするっていうのも、まあリビルドでもあるんだけど、今回もそれ同じようなことがあるわけだから、なんかちょっとあるのかなと思う。
取ってつけたわけではないですよね。
あった要素を膨らましてみましたみたいなところなんです
かね。やっぱりですね、新エヴァ見た人はね、テレビ版から急激そして進撃の序破急をもう一回見直すと、あもうこの時点で描かれてるんだみたいなのはすごい感じて、おすすめですね、もう一回見直すっていうのは。今だったらね、あのいろんなあのサブスクリプションのサービスで見れたりとかするからかなり見やすい、うん、のでぜひ見てほしいなと思って。なんかあの歯かな、ゼルエル第十使徒が、新東京市来た時にこう爆風がこう来た時に、当時が院長のことをさっと守ってたりとかするんですよね、シーンとかもなんかあったりとかして、
ありましたね。
健介のその時のなんか手持ち無沙汰感というか何もしてねこいつ感っていうのは確かにあったからなんか良かった。あとね、すごくちょっと僕ばっか話してあれですけど、歯ですごく良かったのが、あの海洋生物保存のなんか施設をみんなで課外授業みたいな感じで見学しに行くじゃないですか。であそこであのお味噌汁を飲んでポカポカしてたんですけど、なんか梶さんあそこの人なわけじゃないんだろうけど、その赤い海を青く戻したりとか、する研究をすでにあの頃してて、アンチエールシステムってあそこから来てんのかなと思って、なんか考察によってはあれがビレの元になってるんじゃないかとかっていう話もあったりとかして、なんかその辺から来てるなっていう、すでに描いてるし、あのアンチエールシステム あの柱あるじゃないですか、なんかボーンって突っ立ってるやつ、あれにこう刻印された赤い文字がこううーっとこう回ってんじゃないですか、スカイツリーみたいな感じで、なんかあれも結構前々から出てきてて、今見るとなんかもうここですでに出てるんだこれみたいなのがよくあって、それもなんか見直すといいなと思いますね。こんな感じかな。あと最後までもう25年間付き合ってきたけど、いまだに分かんないのがエヴァの操縦ってどうやってんのあれあのレバーガチャガチャやってるけど、指でなんかねいろいろこうなんかボタン押してるけど、あんなプレステ以下のコントローラーでよくあんなに動きできるなとか思いながら
不思議っすよね、
いまだに不思議で動けよとか言ってガチャガチャやってるけど、あそういう動かし方なのかなとかってちょっと思いながら、あの
まあ、脳波でコントロールもするし、
ね、あの頭につけてますもんね、あれね、
レバーもちゃんとあるし、
あのレバーがなんか直接的なわけじゃない気がするんですよ、
わけじゃないのかな、イメージしながら動かす
みたいな、サポートしてるぐらいな感じなのかなとはちょっと思いますけどね、
なんかそんな面白でちょっと思ったりもして、あと雑談の息を出ないんですけど、あの恋の門っていう松尾鈴木監督の映画が何年かにあったんですけど、
はい、
あの時、もよちゃんと庵野さんで夫婦で出演されてるんですよ、
ありましたね、
うん、あれね石神がねあの映画関わってるんで、 もしかしたらお会いされてるかもしれない、お会いされてるって石上に敬語使っちゃったけど、お会いしてるのかもしれないなと思って、石上に今度聞いてみたいなとか思うんですけど。
なるほど。
うん、なんか本当にワンカットしか出てないけど、
うん、なんか
それに出演した時のね、
ゲスト出演が多いような作品ではありまし
たね。うん、なんかその模様もあの庵野もよこさんの監督冬木届きに出てくるんで、興味ある方はね読んでほしいですけど。
懐かしいですね、2004年とかですかね。
2004年なんだ、結構好きな映画です。
シネマライズで見た記憶が
ある。へえ。なんかまだまだ多分
そうそう
あるとは思うんですけどね。
なんかね、演技がすごい印象的だったなとかすごい思いましたね、
う
ん、
はいはいはい、
うん、なんかやっぱシンジの立ち止まる直前の、
うん、
やっぱこう泣き崩れながら、
はいはいはい、
うん、なんかすごくこう優しく、
うんうん、
なってするしだけなんで僕に優しく
するんだよって、うん、そしたらレイがね、みんなが碇君のこと好きだからなんじゃないかって、うん、ってなりますよそれね振り返っちゃうよねそりゃっていうなんか良かったですね。あの、まあ、涙のシーンで言うとレイが、
うん、
そのポタポタあの言動の眼鏡にポタポタ涙垂らすシーンっていうのは、はい、テレビ版からありましたけど、
はい、
実際にな涙を目からな出してるレイの顔って前ありましたっけ。なんか今までなかったんじゃないかな。
テレビ版も一応ない涙流してたんじゃないですかね。
それこそさっきおっしゃってたあの17使徒ぐらいに侵食されていくレイのところ、はい、でやっぱり腿の上にポタポタって涙垂らすと思うけど、涙が出てるレイの目って見たことないんじゃないかなって思って
たような気がする、
うん、ありましたっけね。
うん、そうか、多分泣いているのはなんとかっていうところですよね、うん、多分ね、
うん、あ私とか
言
う
ん
だかもしれない。なんかそうですね、やっぱアニメってディティールなんだなってすごい思った、うん、まあ、アニメっていうか映画もそうですけど、よりこう映画は全てこう平等に描写しちゃうからあれだけど、アニメはどこを細かく描くかっていうのはアニメーターのセンスとかなわけなんですけど、なんかそれだけにあの全て克明に描かれてるわけじゃないけど、第三村のそういうディティールが、
うん、
ちゃんと描かれてることはすごくいいなと思ったのと、
うん、
まあ具体的に言うとレイがねあの田植えしてる時のこう苗をこう持っててそこからちぎって植えていくじゃないですか田植えって、はい、なんかあのちぎり具合とかもなんかちゃんと描かれてるし、実写的に描くんじゃなくてそれをアニメとしてどう面白く撮るかっていうことをすごく考えてるなと思って、
うん、
なんかまあその後パシャンって倒れちゃったりするのはすごいアニメ的だなとは思いますけど、
うん、
うん、なんかこう汗をかくレイとか体動かして蒸気してるレイとかっていうのはすっごいなんか見たことないものだし、なんかクローンだからロボットみたいにこっち思ってるとこあるけど、やっぱり人間なんだなっていうのもすごい感じられるしね、うん、なんかこれが照れるってこととかってそういうのちょっとあざとさもちょっとこっぱずかしさもありつつ、こっちが恥ずかしいよみたいなのもありつつ、あのおばちゃんたちに囲まれてね、なんかあのドギマギしてるとことか、あとみんなでお風呂入ってなんかお風呂ってのも結構テレビ版から出てきて、お風呂は心の洗濯なのよとかってね言われたりとかするのも、ここまでずっと、うん、来てるんだろうなってのもあって、みんなで入ったことってのは多分ないだろうから、
うん、
なんかそれもいい子よかったし、
確かに風呂のシーン多いですよね。
風呂のシーンは多いですね。
見るに銭湯ありますからね。
うん、そういえばそんなシーンもありましたね。
レイに関してはね、今回前半のあそこが最大の見せ場だったりするので、
うんうんうん、
なんかバランスとしてもやっぱ後半、うん、やっぱアスカとマリーで戦うことになるので、
うんうん、
それに対してあそこまで序盤で、うん、レイにあのね村でのシーンを中心レイ中心に描くっていうのはすごい良かったかなという、
うん
うん、まあ、全体のバランスとして良かったかなという感じでしたね。
進撃はだから Q と真に至ってかなりアスカの比重が強くなったのはありますもんね、
うん、
レイよりも。
そうですね、
まあ、Q なんてレイをほとんど、ね、アダムスの器としてのこうなんかこう、
うん、
感情のないものとしてしか出てこないから、
うん、
より、うん、それを感じる。もうなんか後半はアスカの パートって感じがしたから、
うんうん、まあ、うん、まあ、マリの役割しっかりあるんですけど、どうしても、うん、あれですよね、多分安野監督の好きな描写として、多分女性2人を戦わせたいっていうのは、うん、あの VS じゃなくて、まあね、あのそうそう、うんうん、2人が組んで戦うっていうのを多分描きたい部分があるんで、うんうんうん、あのそこで、あのレイトではなくマリとアスカっていう組み合わせでやっぱやってる部分がすごいね、うん、あの良かったんじゃないかなって感じ
が
しますね。良かったですね、うん、
なんかそれだけにね、俺最初アスカがあのホームにいない時に監督アスカに冷たすぎるよって思ったんだけどちゃんといたし、あと2回目見直したらあの進撃の最後の赤い浜辺でシンジ君とアスカが起きるシーンの再現をしつつ、うん、気持ち悪くはない終わらせ方をちゃんとアスカにさせてあげてるっていうのも優しいなと思って、あの時って赤いプラグスーツに変わってたですもんね、ボロボロだったし、
うん、
あれって進撃の時のアスカってことなのかな。
プラグスーツのデザインとしては、
うん、
そのテレビ真心を君のプラグスーツのデザインになってるっぽいんです
よ、うん、なってますよね。顔の描写もなんかちょっと
大人っぽかったよ、まあ、タッチが違いすぎるんで、
うん、
ちょっと何とも言えへんけど、一
応なんかやってますよね、あれね、
大人ちょっと成長し、うんうん、体が成長しているようには
見えますね、うんうん、見えたよね、
うん、
なんかそんな感じはして、なんかちゃんと救われてるなって思ってよかったな、
うんうん、
なんかそうですね、この安野さんたちがね、これから何作るのかわからないけど、なんかこの85年ぐらいからこうアニメーション業界のそのなんかいろんなそのおしさんとか、まあ、板野さんとか、それこそあのコンさんとかいて、大友克洋、森本浩二がいる、ね、ロボットカニバルに参加してたりとかして、なんかそういうのをひっくるめて、あの OVA 大公開時代みたいなのがあった上でのこのそれをまとめたエヴァンゲリオン、うんがあって、でインターネットの2チャンネルとかなんかそういうシーンも作り上げてきて、なんかそれが全部こうここにまとまった感じがしてすごい良かったなっていうのはありましたね、
うん
うん、っていう感じですかね、
うんうん、だからコロナ禍を明けの、うん、明けてもないですけど、
うんうんうん、
状況でのこの公開になったんで、うん、まあ、果たしてこのコロナが なかったらどういう扱い盛り上がりだったんだろうなっていうのはちょっと気になるところではありますけどね、うん、多分やっぱ絶対に規模は小さくなってるとは思うので、
う
ん、
そうですよね、
あの、まあ、もちろん初日初回とかだともうパンパンに満席で、うん、映画でこういう状況に目の当たりしたのが久々だったん で、ね、なんか予約の時点で取れるかなみたいな感じで、
うんうん、
チケット取りに挑むこと自体が久々だったんで、うん、すごい、うん、まあ、あの立川市のワシティは全然初日初回じゃなくとかでも、
うんうん、
あの映画終わった後に拍手が終わるような劇場なんですけど、うんうん、もちろんこの新エヴァンゲリオンの初日初回もあの終わった後に拍手が起きるような状況だったんで、うん、あ、なんかそういうのもすごい1年以上ぶりに味わったなっていう感じがしたんで、うんうんうん、そういうのも含めてなんか味わえたのは良、うん、かったなという気はしたので、うん、またこういうのが何回も味わえるような状況になればいいなとは思いますけどね。いい
これぐらい長く続いてるシリーズってなんだろうね、あとまだ終わってないって、まあいっぱいあるか、
うん、
まあ、漫画とかはねよくありますけどね、それこそベルセルクとか、
うんうんうん、
なんだっけすげえ長いやついっぱいあるけど、なんかこれぐらいシリーズが、しかもスターウォーズとかはやっぱりいろんな人関わってるからあれだけど、これぐらい個人的な作品、私小説的な作品で25年間って、うん、もうさすがになんかね、もう宮崎さんも大体引退しちゃって、自分が子供の頃から見てて未だにっていうのはなかなかないなと思って、本当終わった感が、うん、あったな、
うん、規模がでかいですよね、映画だから、ね、まあ、テレビもアニメも含めてですけど、
うんうん、
うん、漫画とか小説だとね、 ある程度個人にできるものなんで、うんうん、ちょっとここまで周りを巻き込んだ作品でってなると、ね、なんかちょっと他に思い当たらないなっていう感じがしますね、うん、
なんか冬月さんの話に急になるんですけど、冬月のあの清川さんかな、清川元さんのお声がちょっと無理されてるかなっていう感じがしてて、うん、ちょっとね、あの80歳ぐらいなんですよ多分。なんでお体を大事にされて元気でいていただきたいんですけど、ちょっと冬月っぽくない声だったんで今回、
うん、
ちょっともしかしたら違う人と思ったけど、まあそんなこともな
く、ご本人さんでしたね。
うん、ご本人でしたね、うん。あとさっきあの1回目の時にどどんぐりさんもおっしゃってたんですけど、僕あの箱舟の出てくるじゃないですか、梶さんの石を継いだ、
うん、
はい、
種子を満載にしたあれを宇宙空間に1回放出するあのシーンが出てくるんですけど、あの箱舟のデザインがタンポポの綿毛 になってるでしょ。
ああそうですね、
なんかすごくそれがいいなと思ってて、すごい、うん、まあ、希望的なあの、雰囲気もあるんですけど、なんかあそこだけ急にこうアイザック・アシモフとかの正統派な SF っぽい感じの描写になっててなんかすごい好きでしたねあそこね、
うん、
あれって周回軌道上回ってるのか外宇宙に飛ばすのかわからないかったけど、
回ってそうな感じでしたよね、
回ってそうでしたよね、なんかね、
うん、
だからいつかあれがね回収だから、あれをもうシンジ君が全て書き換えちゃうとなるとあれもなくなっちゃうから、うん、なんかちょっとそれも悲しいなと思ってたけど、あの宇宙はあの宇宙で残っていくといいなとも思うし、
うん、
あのゴルゴダオブジェクトと裏宇宙が出て、で8号機のオーバーラッピング仕様とかいろいろあるんですけどネタはあとなんだっけ、イマジナリー、エヴァンゲリオンイマジナリーとか、
うん、
うん、アディショナルインパクトとか、あ、メカデザインとかどうでした？あのパリの話あんましてないですけど、パリの戦闘僕1回目見た時はなんかあんまり面白くないなと思ったけど、うん、2回目見たら結構よく見えてきて、
うん、
ちゃんとこう躍動感があって、でなんか誰かが言ってたんだけど、あれ八島作戦お返しされてるって言われたのはすごいハッとして、あのなんか足だけエヴァみたいなあの発電機をこう搭載して仲良く歩いてくる、なんかあの 4-2B とか言われてるやつかな、とかあの雑さ、なんかあのフィギュア魔改造したみたいな口になんかロンギヌスの槍加えた、あのなんか空あのなんか飛行形態のエヴァとかの雑な感じとかも、なんかあれ冬月さんのセンスなのかわからないけど、
あのなんか山下一斗さんの
はいはい、はい、メカデザインのね、
もそのデザイン案見てたら、うん、もっとキモくてもっとかっこいい、結構出てきてたんですけど、あえてここにしてるんやっていうのがすげ
えなんかキモさがいいですよねでそので集めた電力を射出する 4-4C かな、
うん、
のエヴァのなんか足四つ足なんですけど、その足がなんかなんだっけ、トライポッドみたいな、
あ、
うん、地球、うん、なんだっけ、宇宙戦争の出てくる、うん、みたいな感じとかもなんか気持ち悪くていいんですけどね、エッフェル塔で縛かれてましたけどね
うん
なんかあのアンチエールシステム発動させて元に戻ったネルフ、ユーロネルフ、
うん、
もうなんか初めてビジュアルとして出てくるんじゃないかと思うんだけど、あのユーロのネルフとかアメリカのネルフとかもなんかちゃんとああいう風に防衛都市みたいにしてたけど、あんなとこに使徒なんて来ないのになんであんなに防衛してんすかねいやなんか一応あのなんだっけ、カルガリーベースだったっけ、あそこの北極だか南極だか、
うん、
ところにはね一応あの捕まえられてた第三使徒が暴走してて、でそれを監視してるエヴァ5号機なんかがいたから、まあ一応あの箱根っていうか小田原以外のところにもまあ人は現れるんだろうけど、
うん、
なんか守る必要あんのかなとか思って。
確かに。
まあなんか人保管してたりとかしてたんかもしれない
です、ね。してましたね、なんかね。あとエヴァのね、なんか大事なエヴァがいると狙われたりとかするのかもしれない。でも初号機以外はあんまり眼中になさそうだから。
でも冒頭やっぱりその映画の前に先行公開されたのを見てたり、まあその前に何でしたっけ、パリかなんかでやったその街頭の上映とかでそれを映したものをあの見たりしてて、あのシーンってやっぱり何回も見てるものなんですけど、やっぱ劇場で見るとすごい良かったですね。あのまあ音も含めて、あの初めてスクリーンで見てるようなところだったんで、
僕劇場で初めて見たからよかった
ね。もう多分ね、
いや10回以上事前に見ない方がいいですって。
いやでもそうなんですけどね、あなんか、うん、エヴァンゲリオンは我慢できずに、あの9の時もそうでしたけど、多分先に見ちゃってたと思うんですけど、
いやダメだって、あれ劇場で見ないと、で IMAX で見ると後ろの方からあのマリの歌が聞こえてきたりとかして、それがすごいいいんですよ。で宇宙空間っていうのもあるから、あれはどこが上か分かんないような状態で見るのが良かったんですよ、 Q の冒頭はね。
いやシネマチーなんで音はすごい凄まじくて、
はいはいはいはい、
震えるぐらいでしたけど、あのやっぱりあそこら辺相当こだわってる部分だと思うんで良、かったですね。だからまあネタバレは確かに、ネタバレっていうか、本当に事前にね知識ない方がいいと思うんですけどね、
の方がいい気がする。なんかあのナディアの舞台がパリでしょ、なんかそれもあって、なんかそういうオマージュももしかしたらあるのかもしれないな
と。あのアバンがパリ舞台で、あのアバンを先行で、2年前でしたっけ、
あそんなに前にやってたのあれって、
2年前にの7月の6日に10分だけ、そのタイトルまでのやつをこうイベントとして上映して、
そうですね、
そのイベントの本イベントのそのベースはアニメジャパン、あ、ジャパンエキスポのパリ会場で、その尾形さんが行って、
そうなんだ、あ、
やってたんですよ。
パンフレットに載ってた尾形さんのインタビュー、それか。
で多分
その模様が書いてあった、
あれ野外スクリーンかなんかで映してるやつを、その映してるやつを撮った映像かなんかを僕らは見れるみたいな感じなんで、
そうなんだ、そのフィルムを尾形さんが飛行機で自分で運んだんだって書いてありましたね、
なんで日本の会場は、あその尾形さん の, そのイベントの模様は中継なんですけど、
ああそうなんだ、
その冒頭の部分はバージョンが上がってて、人の色は若干違ってたりとかして、すっげえ作りながらやってるなとは思ってたんですけど、
ああなるほどね、
やっぱなその新エヴァの冒頭僕結構好きですけど、あのやっぱあのアンチエル結界のあのシステムを起動して、でいつもの音楽のちょっとバージョン違いのが流れて、こうちょっとこうなんていうのあれが戻るじゃないですか、色は赤色から戻っていくシーンってすごいこうテンション上がるシーンで、あすげえかっこいいやと思うんですけど、そのパリ会場のパリの人たち、エッフェル塔でとどめさせるとこもテンション上がってたけど、
上がるんだ逆に
上がってたし、あのパリ の, あの凱旋門のところに刺さってる結界システムがあそここ う, こう色を元に戻して、でユーロネルフ起動し、なんかなんつうの、システム戻りますみたいなんで、なんかこう第三新東京都市みたいにこう、
起動
していくじゃないですか、街が、あそこも大歓声になってて、
へ
もうパリの人が喜んでるのを見てね、ちょっと嬉しくなりました、ね、
いやあのフランスの人たち、まあ特にフランスは特にそうだけど、日本のねアニメとか大好きですもんね、フランスのファンはお喜びだろうな。そういえば東京タワーとかって出て こないですね、もうないのか、
あ
もう沈んでるのか海の底に。なんか安藤さんだったらね東京タワーでぶん殴りそうだって思ったけど、もう海の底なのかもしれない、
確かにそう
です、ね、旧東京市は、ね、あの今回新エヴァであれ黒木月なのかな、そうだよね、小田原から
戻ってきたん
だ
から、
があのなんだっけジオフロントの上の部分、あの逆ピラミッドみたいになってるやつと一緒に南極に向かうときに、なんか富士山かなんかに引っかかってズズズズみたいなでしょ 結構俺富士山動かすなこらって思ってだからフランスの人もエッフェル塔とかでぶん殴るのとかで嫌なのかなと思ったけど喜んでたんだ、うん、ならよかったけどなんかさよならすべてのエヴァンゲリオンっていう今回の表題もなんかすごい良かったな、
うん、
尾形さんのセリフの言い方も良かったですしね、
うん、そうですね、
うん、てか声優さんって25年も前の14歳の少年の声未だに出せるってやっぱすごいですよね。
うーん、
自分はすごい、だって声帯も変わって、まあそれプロだから当たり前なのかもしれないけど、
トレーニングすごいなで、ね、
うん、
そこは維持できるもんなのがすごいですよ ね。
なんか庵野さんも最後に尾形さんになんか14歳の新人のままでいてくれてありがとうって言ってるところがあって、それはなんかすごい良かったなと思いますね。あの渚司令の問題もありますけど、あれって急激とじゃないや、急と歯の間に何があったのかって誰も知らないわけなんだけど、その間に玄道とか冬月がなんかネルフを追われてどっか行っちゃった、あと渚くん薫くんが司令としてネルフにいたんですかね、うん、
それもあると思います ね。
でその後サードインパクトが起きて、
うん、
で梶さんが、まあ、多分あの V トールで特攻して死んじゃって、でみんなはビレになって、
うん、
カオルくんが残ってて玄道とウユツキが戻ってきたってことなんでしょうね、きっとね、
うん、
何があったのか分かんないけど、
分かんないですね、
うん、でもその間をスピンオフで作ってくれっていうのも打足ですしね、なんかね、
うん、まあなんかあるでしょうけどね、
野暮な感じはするし、うん、まあなくてもいいのかなっていう気もするし、
うん、まあ、やっぱりだからその描かれてる部分で単語レベルで聞き取れない部分もあるんで、
はいはい、
あのやっぱ脚本読むか、一部の劇場で多分字幕付き上映されてるんで、それも見ると何でしょうね、分かる部分もあるのかなとは思いますけどね、
うん、あとなんかアスカの絵が描いてあるなんか冊子みたいのもらったじゃないですか、あれになんか一応専門用語みたいなのがバーッと書いてありますよね、
うん、そう、シン・ゴジラの時にあの字幕付き上映すごい良かったんで、
うん、まあね、早口ですしね、
そうなんですよ、だから字幕ついて初めて、うん、あ、こう言ってたんだっていうところもあるんで、うんうん、なんかいいのかもしれないですけどね、
うん、美里さんの最後も良かったな、まあ、ネモ船長みたいな感じでね、
うん、
散っていく、リスコとかその人、他の人たちはみんな逃がしましたもんね。
そうですね、ミサトだけでしたね、
うん、リツコが生き残って、あの、いつも不遇でしたからね、赤木博士はね、なんか結構かわいそうな最後を迎えがちだったから
新エヴァで速攻撃ってんだ
もん、うん、今回はためらいなく撃ってましたもう画面外から撃ってたもんねだから
なんか、さすがやな、
え、進撃ではリツコが玄道とっていうのは描かれてないですもんね。
描かれてないけど、
うん、
あの今日の舞台挨拶とかでも、
うん、
山口百合子さんですかね、
はいはいはい、
来てらっしゃったんですけど、
うん、
ご本人はそういう解釈でしたね、
うん、
あの進撃でも何かあっただろうね、
うん、お母さんの話って出てきてないんじゃない、
は出てきてないですかね、
うん、じゃあマギシステムがどうやってできたのかとかも進撃では描かれてないのか、なんかね、
お母さんとか
なんか小さい綾波とかも出てきてないの、うん、あとなんかあのブンダーがいっぱい出てきたんじゃないですか、
あ、4
席、ブンダー級の転換が好きだなこの監督って思ったけど、なんかああいう巨大戦艦ものが、
B パートで、
うん、
あの何でしたっけ、うち、あのちょっとあの映画を僕全然知らないですけど、
はい、
あの戦艦戦になった時に、
うん、惑星
をお借り、惑星
大戦争、うん、俺も見てないけど、 曲はそうですよね。
の BGM というか、
うんうん、
サウンドトラックなんですよね。
やっぱあの司会なんだっけ、あそこの南極のなんかねとこにたどり着いた後、
あそうですそうです。
うん。
もうなんかもうああいう曲のセンスもう大好きですね、うん。
それで言うとあのユーミンのねボイジャーが、あー、さよならジュピターの曲か。はも僕奥さんがすっごいユーミンファンなんでもう散々聞かされてるんですけど、あのボイジャーの曲のあれは林原さんバージョンなのかな、
うん、あそうですね、林原さんも歌ってます、ね、
すごい良かったし、なんかあの、うんね、安野さんの曲使い、まあ、安野さんだけで決めてるわけじゃないのかもしれないけど、あの翼をくださいとかの使い方って、
はい、
画面としてはひどいことが起きてるのに曲はなんかああいう、うんうん、ポピュラーな曲を使うっていうので、そのギャップでちょっとこう面白みを出すみたいな演出あると思うんだけど、
うん、
なんかこのシーンではシンジ君が世界を作り直す、前向きに作り直すときに確かユミのボイジャーが流れるんですけど、なんかあの曲ってこう繰り返し繰り返し何度死んでもあなたと会ったことを誇りに思うっていう曲だったと思うんですけど、なんかそのこととリンクして、なんかちゃんと前向きな場面で前向きな曲、前向きっていうのかあれなんだけど、ポジティブな使い方をすごくしてて、なんかすごくそこにもあのさんの精神の安定を感じてなんかそれも良かったですけどね。まあ、惑星大戦争とかももちろん好きなね、あの特撮で、さよならジュピターも、84年かなんかにね、SF ファンがすごく期待して小松左京が監督して、なんかスターウォーズに負けまいとして作った SF が、まあ予算が3分の1とかになって、なんかあんまりうまくいかなかった作品で、なんか SF ファンの間では残念な作品だったということで、記憶されてるみたいなんですけど、その曲を使ってこう前向きなところで使うっていうのもなんかこう息を感じるしっていうのもありますしね。
うん、だからやっぱそこまで僕らはそこまで終えてないかもしれないですけど、うん、まあ、僕らはテレビシリーズから終えてるのと同じように、
うん、
さらにその前から終えてる人もなんか、
うんうん、そのものを追ってる人たち、
うんうん、はまた別の感想があったり、うん、その頃を思い出したり、そこまで含めての感想になるだろうしっていうのはやっぱ、
うん、
なんかね、やっぱ単体では話せないというか、
そうですね、
うん、その見る人のバックグラウンドとか、うん、見てきたものを含めた感想になっちゃう作品なんだろうなっていうのはすごい思いますけどね、
うん、全てをひっくるめると結局良かったという話になります。なんかデザイン、メカのデザインの話さっきしたけど、エヴァンゲリオン10、11、12号機だから、黒いブンダーの主機になってたエヴァたち、アダムスの器たち、フォーフォースメンとか言われてたけど、なんか冬月さんがあれを、マリになんか用意したってことでしょ、うん、なんかオーバーラッピングして裏宇宙に行けるようにしたんだけど、ね、だからなのかもしれないけど、デザイン雑っていう
なんかあんまり興味ないんでしょうね。
冬月は多分そういうことは興味ないんでしょうね。ただ必要に迫られてるから色変えてるぐらいの感じのなんか感じで、なんかさよならすべてのエヴァンゲリオンつって、希望の槍、ガイウスの槍でこうみんな貫いていくんだけど、その時もなんかあんまりこいつに思い入れないんだけどなみたいな貫かれ方もうちょっとそれよりさ、なんか初号機とかさ、0号機とかのなんか3号機とかの方がなんかかっこいいんだけどなとか思いながら、
うん、
見ててしょうがないんだけどなんかね、そういうのはあったかなって思います。ってとこですかね。
はい、
はい、
まあ良かったということで、そのうちオネアミスの翼の話とかもなんかしたいなとかっていう、あれもすごい好きで、うん、ガイナックスの立ち上げのための、あの映画のために立ち上げた会社がガイナックスで、
うん
うん、 それがいろいろなことがあってガイナックスがいろんなちょっと形を変えたりとかせざるを得なくなってっていうのもあって、なんかあんまりそんなに詳しいわけじゃないけど80年代からのアニメ業界の話っていうのもなんかできたら面白いなとか思いますけど、 OVA の話とかあんまりできないかな、なんかやったら面白そうだなとか思いますけど、
いいですね、
っていうところでご両人言い残しがなければ、
はい、あのしっかり誰にも話せなかったところ話せたんでよかったなと
思います、はい、
はい、
ありがとうございます
確かに話す場所がなかなか
ないですね、ないんで、はい、
僕は今日これで撮れたことによってあのようやくこれでノマドランドを見に行けるなっていう早く見たかった早く見たかったんだけどエヴァ2回目を見ました。でも結果2回目 見なかったらと思うとゾッとしますね。あの1回目見た時のテンションでこのラジオの収録してたら多分全然違ったと思うけど、2回目ちゃんとストーリーに乗っかってやっぱり客観的に映画見るのとあの主観的に見るのとで大違いだなと本当改めて思いました、
2回目見れなかったんで、あの、2回目見るには結構長い作品なんで、
そうですね、
すいません、僕は2時間半ありますからね、僕はノマドランドとモンスターハンター見ちゃいましたって感じ
です。なんでモンスターハンター見たんですか。ダメだってあれ見ちゃう。モンスターハンター。もうあれにねお金をねちゃんと儲けさせてるからダメなんですよ。だからわかんないんだって彼らは。
いやでも久々にハリウッドのバカな大作見たなって感じがしました
けど。なるほどね。まああれも夫婦ですからね、夫婦愛だからね、夫婦愛かのかわかんないけど
確かにあれもそういう、
そういう話、
そういう制作体制ですよね。
そうそう、あの一回ウエス・アンダーソンなんだっけ、ダメな方のアンダーソンの話もね、はい、特集したら面白いかもしれない意外と通して見るっていう地獄
ダメな方、
ダメな方のポール・アンダーソン、はい、じゃあ今日はここの辺で終わろうと思います。
はい、
はい、どどんぐりさんもあの今はもう多分落ちてらっしゃるんだけどありがとうございましたということで、はい、ここまでお送りしたのは石山と
北斗と
ロンペです。
ありがとうございました。またお願いします、
はいはい、ありがとうございました。
はい。